頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ今日はゲストにお越しいただきました。
はいよ。
早速ご紹介しましょう。 NPO 法人ソイルの田中弘樹先生です。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは
先生、久しぶり。
あ、そうですね、はい、
ですね。以前にも実は出ていただいたことがあるんですけれども、はいはい、まあ、それ以降また先生出てくださいよってお話をさせていただいてて、うん、で、あのようやっと、まあ、緊急事態宣言とかいろいろあるのでね、はい、あのちょっとソーシャルディスタンス取りながらのご出演という形になりますが、うん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、じゃあまずは先生の自己紹介ですね。まあ、どういった方なのか、まあ、改めて皆さんにもお伝えいただけたらなと思うんですけれども、お願いできますか？
はい、NPO 法人ソイルの代表しております作業療法士ですね。普段お子さんのリハビリですとか、あの支援をさせていただいているんですけれども、あの三木市では、ルートという児童発達支援と放課後等デイサービスの事業所と、あと遊びの広場という発達のご相談を受けする場ですね、を運営しております。
もういつもうちのおちびたちもね、うん、お世話になっておりまして、で、あの今日はルートさんやでって言って放課後こう連れて学校から行くんですけれど、
はいはい、
ルートさんやでやったーって言いながら行く。
あ、やったーって言って行けるとこなんですね。
もうね、うん、先生いつも遊びながらいろんな運動機能を高めてくれたりとかしてくださるんですけどね、
はいはい
はい、うん、どんな遊びいつもしてくださるかご紹介いただいていいですか？
あ、そうですね、あのブランコ、大きいブランコを使って、うん、あのぶら下がってみたりですとか、はい、あのそこでバランスを取ったりとか、うん、あとはこうバランス取りながら輪投げをしてみたりとか、
はい、
こうちょっといろんなことを考えながら、あの楽しく遊び出るようにっていうようなことに取り組んでますね。
はい、
もういつもうちのおちびたち大喜びでございます。
はいはいはい、
で、あの私たち、ま、自分は保護者ではあるんですけど、保護者としては自分の子どもたちのことはよくわかるんですが、
はい、
先生はいろんな地域のいろんな子どもたちを見てこられているので、
うん、
他の地域の皆さんが、またあの日本全国の皆さんが小学校就学に向けてどんな風にしていろんな対策を取っていったらいいのかっていうのを、私たちに比べてすごい広い意見を持ってくださっているので、
はいはい、
そのあたりのお話も今日お聞きできたらなと思っております。で、実は先生ね、あのこのラジオ出演に合わせて、
うん、
作業療法士の皆さんにもいろいろお話聞いてくださったんですね。
そうですね、あの神戸市ですとか大阪の方の、知り合いの作業療法士の方にも意見を聞いてきて、はい、あの今回あのお答えさせてもらえたらと思ってます。
実際あの三木と例えばその大阪であったり神戸であったりだと、うん、どんな違いがあるんですか？
そうですね、あの大きく違うことは、あの児童発達支援センターというものが神戸市ですとか、あの都心部ですねというのが多いので、
うん、
あの地域の、保育園ですとか幼稚園とか行く前にそういったセンターにかなりこう、長い期間通われる部分があったりとかはするので、あのそういうところは少し違うところがあるかなと思いますね。
うん、
まあ、早めに療育が始められるっていう、
そうですね、
利点がありますね。はい、実際ミキだとね、あの、まあ、実はこの収録の前にサルトルさんと2人で言ってたんですけど、はいはい、児童発達支援の間の子どもさんのお母さんって、
うん、
いやもうちょっとうちの子伸びると思うんですっていう希望があるので、いざそのサービスを利用するっていうところがまずハードルになってて、なかなか踏み込めなかったりするっていう方も多いですしね、
うん、
大阪とかだったらそういうハードルも比較的低めなんですかね。
ぱりそこのハードルはあるのはあるんです。でただそういった専門の場所があるということで保健師さんですとかそういったこう関わる方が割と早い段階からご紹介をしていくということが多いのかなと思います。
なるほどな、なんかいいですねそれはそれでね。実際じゃあその子たちがその小学校に上がるっていうことになるとどういった点にいろいろと注意をしていったらいいものなんですかね。
は
い、
そうですね、まず一番はそのお子さんのこうことをこう特性といいますかそのお子さんのことをしっかり把握しておいてそれをしっかり学校の方にお伝えするっていうふうなことができるっていうふうな状態になっておくというのはすごく大事かなと思います。
保護者さんがってことね。
そうですね、
はいはい、
特性とは例えばどんな、
例えばですけどそのやっぱりそのぞれお子さんをでこうお母さんから見ていてこう少し困るなとか、うんうん、もう少しこういうふうにできたらいいのになとかいうこととかあると思うんですよね。でそういったことっていうのはお子さんにとってもやっぱ困りごとであることもやっぱり多くって、はい、例えばよく学校行くにあたってなかなか落ち着きがないんですとか、
うんうん、
いうようなこととかでもお子さんにとってもなんかいろんなこと気が気になって、うん、逆に落ち着けなくて困ってるとか、いう部分もあると思うんですね。でもしそれが分かっていれば例えば席をあまりこう他の子が見えない前の方にしてもらえる方がもしかしたらスムーズに授業に参加できるかもしれないですし、
逆に一番前の方がいいってことか。
そうですね、
先生の目がめっちゃ届くと
思う本人さんはねなんか見るっていうところは
いやでも実際ねうちの子もそうなんですけど、うん、他の子がどう過ごしてるのかなっていうのが気になって、うん、あっちでなんか定規持ってるわじゃあ僕も定規持ってみようとかなんかその気が散るっていうとちょっと言い方は悪いかもしれないですけど、うん、他に気がいってしまいすぎて、うん、前向けないとかね、うん、ありますね。
へ
え、ね、そういう特性っていうのは親御さんから見てどんな風にして見つけていったらいいんですか。
そうですね、例えば落ち着けないことでしたらなんかその立ってしまうタイミングとか、
うんうん、
なんかこれの時によく立ってるなとか、
うん、
なんか例えばなんか音だったりとか目に見えるものだったりとか、
うんうん、
それとお子さんによったりはするんですけど、うん、あと姿勢を保ってなくってとか、
う
ん、っていうあんまりそういうのってこう気にしたことがないんやけどそういうこういう瞬間に立ってしまえたら例えばどんなのがあるんですか。
例えば本当にこう うちの事業所とかだと廊下あれかじゃないごめんなさい道路が前を走っているので、
はいはいはい、
こうトラックの音が聞こえた時に、
はいはいはい、
車好きな子はハッって思って、は
い、
立ってしまうとかその見えたものですね学校とかだとこう他の子がそれこそ先ほどのなんか物を落としてしまった時に、
はいはいはい、
そっちを見てしまってあなんか僕も下の床が落ちてるものが気になってしまうとかそういった目に見えることですとか、
ね、
そういったこともきっかけになったりはしますね。
まあでも大人から見て困りごとって、うん、確かに本人が困ってるって言われるとそうかもしれへんなっていうのは思いますね、
うんうんうん、
なんか自分がそれをすることによって言うたら大人から怒られるしじゃあなんで怒られてんのっていう感覚にもきっとなるだろうし、
うん、
どこが悪いのかがわからないとかね、うんうん、あるでしょうしね。
そうですね姿勢とかも結構そういうところはあって、
はい、
よく斜めになってるよとかこう、うん持たれてるよとか言われると思うんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
うちの子、うん、うちの子めっちゃ斜め
僕も
えサルコトさんもそう
でも本人は気づいてないこと結構あったりするんですよ。
気づいてない、ね、気づいてない
斜めになってることにそもそも気づいてなかったりとかするのでそれであればやっぱりそこに気づけるようにしてあげたりですとか、
うんうん、
その例えば座布団みたいなものでちょっと支えを作ってあげたりとかする方がこう本人にとても楽に座れますし、まあ、楽に座れると授業に集中しやすいとかっていうこともあるので。
そうですね、うちのおちびね、
はい、
左手をうまく使えなくってなのか、うん、まあそれは意識的に使ってないのか、左手をこう押さえてノートを取るとか消しゴムを消すとか、
うん、
そういうのをしなかったりとかしたので、
うん、
すぐノートぐしゃーになるし、
うん、
っていうのも私自身は困りごとだったんです。でも彼本人何とも思ってなくて、
うんうん、
でもなんかそれをやってることによって、
うん、
お母さんえらい怒ってくるわっていうところがあったんですけど、
うんうん
うん、そういう小さいことでも先生にお伝えしといた方がいいもんなんですか。
そうですね、なんかそういうこととかでも逆にそれでこうそのことが分かっていれば 注意の仕方とかが変わってくると思うんですよね。本人が難しくてできていないのであれば、それをサポートをするっていうことだったりとか、声かけだったりとか、うん、っていうような、こう、単純に怒られるだけではなくて、プラスアルファの、支援だったりとか、サポートを受けれる可能性があると思うので、そういうこともお伝えしておくともいいのかなとは思います。
うちのおちびの話で申し訳ないんですけど、うちよくね、小学校時代とかでも、もうちょっと我慢がならんってなってきた時に、お外にねブランコございまして、
はいはい、
ブランコまでスーッと出てしまうっていうことがあったんですけれど、そういったことに対しての対処法とかも、学校といろいろ話をしていくべきやなと思ってやってきたんですけど、はい、そんな話とかも先生方としておくべきですか？
そうですね、なんかそこもお子さんに理由があったりはすると思うので、そういうお話をしっかりしておけると、その単純にただ出ていってしまうんではなくて、理由があってやっていることなんだなというのが分かると、まだ学校の対応も変わってくると思うので、そのあたりはお話をしていく方がいいのかなと思います。
集中力がこのぐらいしか持たないとかね、多分あの人なりにもあったんやと思うんですけど、
逆にね、そのブランコに乗ったらこう気持ちが楽になるねん言うっていうのを分かってたとしたら、ブランコに乗せてあげてください言うっていうのもありなんかなと思ったりするんですけど、どうなんですか？
そうですね、そのあたりの対応とか本当に学校とのどういうふうな形でしていくかっていうふうなところになってくると思います。
で、
実際そうやってブランコに乗ったりとか、ブランコまで行かなくてもトランポリンとか、バランスボールとか、そういったものでこう刺激がしっかり入ると次落ち着けるということはあるので、
はいはいはい、
そういった対応も含めて考えれてもいいのかなとは思います。
なるほど。
もしね、同じ子ども園とかでこれまでずっと一緒に過ごしてきた子がそこにいたら、あ、誰々君我慢できひんなってんでとかね、そういうアドバイスがこうポロッと子どもの方から出たりすることもありますしね。
そうですね、そこの関係性が、ね、なんかできているとすごくいいのかなとは思いますね。
ね、実際ミキでね、同じ子ども園から同じ小学校に行くっていう子どもさんもいらっしゃるので、うちの子もよく助けてもらってたんですけど、そういう関係性を横で作っといてもらうっていうのもありがたいですね。
そうね、
なるほどな。いろいろとなんか就学に向けてっていうのもね、ものすごくハードルがあるなっていうの、私自身もそれを経験はしてきたんですけれども、なんか先生からご覧になって、じゃあ今その就学に向けて悩んでいらっしゃるお母さん方にこういった風にした方がいいよってアドバイス何かありましたら結びにお願いできますか？
そうですね、その本当にお子さんのこう困りごとみたいなのは、やっぱりお子さんも困っているっていう風な視点で見ていただくことで、でもこう理由が少し見えてくる部分があるのかなと思うので、そういったところを先生ですとか、もし、ね、今児童発達支援等ですね、支援に関わられているようでしたら、そういった支援者の方ですとか相談していきながら、そういった理由を探っていくっていうことを少しずつしていけるといいのかなと思います。
でも一般ね、私たち保護者的に見ると、はい、困ってはいるけどどうしたらいいのかがわからないっていうのがあったりするんです。
はいはい、
なんかもうスーパー行って走り回るけど、もう走ったあかんって言っても走るし、
うんうんうん、
でもそういうのに対してこういうふうな方法もありますよみたいのは、例えば学びの広場であったりだとかでアドバイスいただくことはできますか？
そうですね、遊びの広場ですとか学習会の学びの広場でもご相談とかお受けはしておりますので、そういったところも活用していただけたらと思います。
ね、なんかサービス利用するんやったらちょっと何かしらの手続き踏んでから出ないと利用できひんっていう、なんかこう先入観的なものがありますけど、
はい、
そういった相談できる場所があるのはありがたいですね。
そうですね。
さあ先生、今後その予定ですね、学びの広場であったりだの予定はどういった形ですか？
はい、2月の21日日曜日なんですけれども、学びの広場ですね、学習会の方、お子さんの運動発達のことを、保健センターの方の、2階の研修室で実施予定になっております。で、遊びの広場は、翌月3月の6日ですね、土曜日に、こちらは、交流プラザですね、ハートフルプラザさんの方で実施予定になっております。
ちょうど当日ですね、21日、再放送をお聞きの方にとったら今日当日なので、ぜひ今日行ってみていただけたらと思います。
はい、
さあ頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田マサルと
ソイルの田中博樹でした。
それではまた
来週、
先生来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。